おはようございます。今日も聖書から皆さんにお話しできることを嬉しく思います。今日はヨナ書から狭い心の預言者というタイトルでお話ししたいと思います。はじめに一つの小話をしたいと思います。どの国の人でも自分の国を愛していますし、誇りに思っています。ですから自分の国の良いところ、優れたところについては時々誇ってみたくなるものです。日本人のあるビジネスマンがある国に行きまして、帰りにタクシーを拾って空港の方に向かっていました。どの国とは書いてありませんでしたけれども、このビジネスマンは急いで空港に着きたかったんですけれども、どうもこのタクシーのスピードが遅かったんです。するとすぐそばをトヨタの車が抜いてきました。おお、トヨタ、トヨタ、早いね。もっと早く行けないのかと運転手に言いました。すると日産の車がまた追い越していきました。おお、日産、日産、早いね。もっとこの車早く走れないのか。おお、ホンダ、ホンダ、ホンダの車が抜いてった。あれも日本車だ。早いね。やっとこのタクシーが空港に着きました。そして、いくら払ってくださいと言われて、メーターを見ますとびっくりするほどの金額になっていました。ずいぶん高いじゃないか。すると運転手は言いました。メーター、メーター、メイドインアメリカです。アメリカ製だからメーターも早く動いて高くなるんだと、もうそう言ったわけですけれども、私たちの心には愛国心がありますし、またどの国の人にとっても敵のような、競争相手に思えるような、そういった国があるものです。個人においても不思議なことですけれども、天敵と思えるような人は誰の人生にもどうも存在しているようです。そういった中で、クリスチャンであっても私たちの心が取り扱われる必要があります。今日ご一緒に学びます預言者のヨナも同様な弱さを抱えた、私たちと変わらない弱さを抱えた人でありました。このヨナに限らず、聖書の中に登場してくる神の人、預言者、また人たち、そういった人たちの弱さにも聖書は光を当てています。神の人として良い部分もたくさんありましたけれども、神に用いられた人たちが弱さをまとった私たちと変わらない普通の人であったことをも聖書は教えているのです。今日はヨナ書から学んでいきますけれども、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日このようにして兄弟姉妹と共にあなたの御前に出て、あなたの御言葉に聞き、またあなたの前に祈り、またあなたに語っていただき、教えていただくことができる幸いを感謝します。どうぞ私たち一人一人の心に御言葉を通して今日語ってください。教えてください。取り扱ってください。今直面している問題についてもあなたの指針を与えてくださいますようにお願いいたします。今日も御言葉を通して勇気と希望と力を与えてくださいますように、またあなたへの賛美を与えてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって委ねてお祈りいたします。アーメン。どうぞ皆さんの聖書をお開きください。預言書ヨナ書から学んでいきたいと思います。ヨナ書の一章一節二節三節をお読みいたします。アミタイの子ヨナに 次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシシュ行きの船を見つけると船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシシュへ行こうとした。このヨナ書が大好きだという方々が多いと思います。他の聖書に比べてとても読みやすい、書だと思います。紙芝居にもなりやすいですし、頭の中で情景を描くことができる、ある意味物語風に書かれているのがこのヨナ書の特徴であります。そしてまた私たちと同じような弱さを持ったヨナの滑稽な姿もここに出てきますので、何か親しみを感じさせられるわけです。このヨナが活躍した時代というのは紀元前700年代前半でありました。同じ時代の預言者としてイザヤ、またミカという預言者たちが用いられていました。このヨナの時代に脅威となっていた強国が北の方にありました。アッシリアという国でありました。このヨナが活躍していた時代の50年後くらいに、このアッシリアが北王国イスラエルに攻め込んできて、そしてイスラエルを占領し、そして人々を捕らえてゆき、またアッシリアの人々がこのサマリア地方を中心として北王国イスラエルの地に住まうようになっていったわけでありますけれども、この強国アッシリアはイスラエルにとって大きな脅威でありました。このヨナに対して神様は、立ってあの大きな都ニネベへ行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだと、こともあろうにヨナに対して敵国アッシリアに行って悔い改めるように予言せよと神様は仰せられたんです。このアッシリア、その首都とも言うべきニネベという大きな町がありましたけれども、当時人口約12万でありました。12万人も人口があれば、あの昔の時代それは大きな町でありました。ニネベというのは周囲約12キロ、城壁で取り囲まれた堅固な町でありました。そのニネベに行って人々が悔い改めるように語りなさいと神様がヨナに語られたわけです。ヨナはびっくりしたに違いありません。なぜ敵国のあんなアッシリアの人たちが悔い改めるように私に行けと命じられるのですか、聞き間違いじゃないですか、そんなふうに思ったかもしれません。このヨナについては第二列王記の14章25節に、イスラエルの領土拡大をヤロブアム2世の時に予言していた預言者としてこのように語られています。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェル出身の預言者アミタイの子ヨナを通して語られた言葉の通りであった。すでにこのイスラエルの領土の拡大についてヨナが予言しており、またそれが成就していたわけです。ですからイスラエルの地において信頼を得ていた預言者であったということができます。決して落ちこぼれのどうしようもないような預言者というのではなくて、神様に用いられていた預言者でありました。このヨナに対して神様は、敵国ニネベに行って悔い改めるように語りなさいとおっしゃったんです。 皆さんがヨナの立場だったらどのように感じられるでしょうか。今日のメッセージのタイトルは、狭い心の預言者ヨナというタイトルでありますけれども、私たちも実は狭い心の持ち主であることを認めざるを得ないのではないでしょうか。自分たちのあまり好きでない、なんとなく脅威に感じる国々であるならば、あまりいい気がしないかもしれません。このヨナはニネベに行きたくないと強く思いました。そして3節を見ますと、しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシシュ行きの船を見つけると船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシシュへ行こうとした。ヨナの下り坂人生の始まりでありました。彼は神様に背を向けて神の命令に従わず、ニネベとは真反対の海の向こうのタルシシュ、今のスペインにあたりますけれども、その方向へと船に乗って逃げようとしたのです。ヤッファという港に下っていったことが書かれていますが、前の聖書の訳ではヨッパという名前で出てくる町であります。現代的にヤッファと今の町の名前に近い形で表記されていますけれども、皆さんや私にとってはヨッパという方が馴染みがあるかもしれません。ヨナはその港へと下っていって、そして自分で行くわけですから、船賃も当然払って船に乗り込んだわけです。しばしば神様の御心であるならば、神様の方で必要を用意し、切符を用意して私たちを送ってくださるんですけれども、私の牧師としての人生の中でも海外へ行く多くの機会がありました。岐阜塾院教会の皆さんの理解のもとに海外に行って奉仕する機会を得たわけですけれども、私が海外に行くことができた多くの機会に、その飛行機代もその切符代もですね、いろんな形で備えられ、また招待されて行くことがほとんどでありました。多くありました。このヨナは自分で勝手に神様に背を向けてタルシシの方向へ行こうとしましたので、高い船賃を払って船に乗ったことでしょう。さあ、船に乗ったヨナでありましたけれども、神様に背を向けるとなんとなく心が重くなってきます。そして人と話したくないという気持ちになったんでしょう。彼は船底まで下っていったことが五節に書かれています。実は大暴風が起こったことが四節から書かれています。この時期に台風のような暴風が起こることがない海でありましたけれども、もう船長や船員たちもびっくりするような突然の暴風に船が襲われました。これはどうしたんだと、誰かこの船に悪い人が乗っていて、神が怒ってその人を殺そうとしてるんじゃないだろうか、どうしたんだこれはということで、もう右や左に大変な騒ぎとなりました。ところがヨナは何をしていたかと言いますと、五節の最後のところを見ますと、一方ヨナは船底に降りていて横になってぐっすり寝入っていた。神様に背を向けた人生というのは疲れやすい人生であります。罪の中を歩む人生は疲れやすい人生であります。ヨナはくたびれたんでしょう。ふて寝をしていたとも言えるかもしれません。彼は船底に下って暴風で大変な状態になっているのも知らずに彼は寝入っていました。6節、すると船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたのか、眠りこけているとは。起きてあなたの神に願いなさい。もしかするとその神が私たちに心を止め、私たちは滅びないで済むかもしれない。このような中で誰のせいでこうなったか、確かめようじゃないかというのでくじ引きがなされていった様子がその後に書かれています。そして最後にヨナがこのくじを引きますと、 なんと夜なに9時が経って、この暴風が起こっている、この大変な状況はヨナのせいだということが分かりました。これではもう船も沈んでしまう、我々の命もない、あなたは一体どんなことをしたのかと言ってヨナを問い詰めますと、ヨナは12節、ヨナは彼らに言った、私を抱え上げて海に投げ込みなさい、そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう、私は分かっています、この激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。もうヨナはすぐに悟りました。ああ、この危機は、この試練は私の罪のせいだ、私が神様から背を向けて逃げてきたから、この暴風が起こったのだと、ヨナは悟ったわけです。そしてこともあろうに、船から私を投げ出してくださいと言いました。船長も船員たちもそれをするには忍びなかったんでしょう。一生懸命なんとか船を安定させようと努力しましたが、うまくいきません。暴風も収まりません。それで仕方なく、ヨナを海に投げ込んだわけです。さあ、15節を見てみましょう。ヨナ書1章15節。こうして彼らはヨナを抱え上げ、海に投げ込んだ。すると激しい怒りが止んで、海は凪になった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて、誓願を立てた。ヨナは、船員たちの手によって、海に投げ出されてしまいました。もう誰もが彼の命は海の藻くずとなったと思ったことでありましょう。このヨナももう自分の死を覚悟して、これは自分のせいだと、海に投げ込んでくださいと、そう言ったわけです。もう本当に証の力を失ってしまった惨めな信仰者の姿がここにあります。もう誠の神を知らない人たちから、あなたはどんな悪いことをしたんですか、どうして神の御心に背いてこんなところに乗ってるんですか、いろいろ責められる羽目になってしまいました。しかし私たちの信じているお方は素晴らしいお方であります。私たちを憐れみ救ってくださり召してくださった方は、私たちの弱さにもかかわらず栄光を表してくださるお方であります。ヨナが海に投げ込まれると、なんとあの暴風が止まり、凪になりました。そして人々は助かることができたんです。16節、人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて誓願を立てたとあります。誠の神様、イスラエルの神を恐れるように、ヨナの失敗を通しても神様は導かれたんです。それだけではありませんでした。17節、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。クジラだったのか何だったのか分かりません。大きな魚にヨナは飲み込まれ、もうある意味仮死状態にでもなったんでしょうか。このヨナは三日三晩魚のお腹の中に下っていっていました。下り坂人生のもう最後の最後のところまでヨナは来たわけです。なぜヨナは神様の御顔を避けて逃げ出していったんでしょうか。神の命令に背いてまで彼はタルシシへ行こうとしたんでしょうか。ヨナ書の4章を見ますと、その理由が書かれています。4章2節、主に祈った。ああ、主よ、私がまだ国にいたときに、このことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。イスラエルの神が、誠の神が恵み豊かで 憐み深いお方だということを預言者ヨナは知っていたというのです。ですからもしヨナがあのニネベに行ってニネベの人たちに悔い改めるように語ると、人々が悔い改めてしまう、あの憎きアッシリアの人たちが神様に許されて神様に愛される人たちに変えられてしまう、そんなことがあってはならない、そういう心の狭さがヨナの心にあったのです。皆さんや私はどうでしょうか。このヨナのような心の狭さというのがないでしょうか。前にもお話ししましたけれども、どの国にも敵と思えるような難しい敵対感情を覚えるような、また嫌悪感を持つような、そういった国々があるものです。また近くに生活していてよく顔を合わせる人たちでもなかなか難しいと、気心を知ることはできない、何か知らないけど自分のことを快く思ってない、そういった人たちがあるものです。気をつけないと私たちは自分の心の中にたくさんの敵を持ってしまうということがあります。しかし覚えましょう。私たちの神は恵み深い、憐れみ深い、豊かな愛に満ちた、寛容さに満ちたお方であります。マタイの5章44節、44節、45節を読みますと、自分を迫害する敵のために祈りなさい、天のお父様の神の子供になるためですとあります。神の子供たち、天のお父様の子供にふさわしい人は自分の敵をも許すものであるというんです。良い人にも悪い人にも天のお父様は太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる。私たちの信じているお方はそういうお方だとイエス様は教えてくださっています。このヨナが逃げた理由というのは、この神様が広い心を持っておられて、アッシリアの人たちをどうせ許されるんだろうと、そういった思いが心の片隅にあったからに違いありません。最近日本ではそんなに大きなニュースになりませんでしたが、アフガニスタンにおいて今大変なことが起こっています。8月31日にアメリカ軍がアフガニスタンを撤退し、あのアフガニスタンでの統治を終えたということで、今アフガニスタンは大変な混乱と状況の中にあります。あのタリバンが、恐るべきタリバンの人たちがアフガニスタンを今支配するようになって、新しい政府を樹立し、これから国を動かそうとしていっています。皆さんもニュースでご覧になったと思いますが、アメリカをはじめイギリスや、あるいは他の国々、お隣の韓国もそうですけれども、いろんな国々が自国の人たちを、また自国の人たちに協力してきてくれたアフガニスタンの人たちを飛行機で救出して、それぞれの国に連れていく、そういう状況をご覧になったかと思います。日本も自衛隊機を3機派遣しましたけれども、残念ながら1人の日本人の女性と、またアメリカ軍から頼まれた12人の人たちを隣国のパキスタンへと運ぶことができただけでしたけれども、日本ではオリンピック、またパラリンピックのこと、そしてまた政治のことですね、菅首相のこと、総裁選のこと、 また選挙のこと、そういったことの方が大きくニュースで取り上げられていました。私と妻はアフガニスタンの状況、そして米軍が撤退しようとしていることを知ってですね、日本の大使館の人たちやアフガニスタンに残っている人たち、また日本に協力してきた人たちが本当に無事に退避できるように祈っていました。ところが一向に首相からも外務大臣からも自衛隊のトップからもアフガニスタンの状況の説明がなくて、また日本国民に対して知らせが特別ありませんでした。やっと8月31日の直前になって、ほんのもう1週間もないというような状況になって、ニュースが日本でも出るようになってきました。日本全体がアフガニスタンという国に対して、またそこにいる日本人の人たちに対して、無関心であったと言わなければなりません。残念ながら日本の対応は遅れてしまいました。私たちは気をつけないと、ニュースメディアもそうでありますけれども、世界で起こっている本当に大きな出来事に対しても、時々視野が狭くて、見ていない聞いていないことが多々あります。しかし外国のニュースにおいてはトップニュースとしてアフガニスタンの情勢はずっと伝えられてきていたんです。日本ではコロナウイルス感染のことがあり、オリンピックのことがあり、政局のことがあり、そちらの方ばかり取り上げられていたのが現実でありました。私たちはクリスチャンとして、この今日学んでいるヨナのように狭い心、狭い視野で生きるのではなくて、広い心と広い視野を持っていらっしゃる神様の子供として、本当に世界に目を留めて生きるように、外に目を向けて生きるように召されているものだということを今日は覚えたいと思います。先週は私たちの教会の創立記念礼拝、以前は私が主任牧師の時は海外宣教の日と呼んで毎年ゲストをお迎えしたりして特別な集いを持ってきました。今年はコロナ禍にあって、ケン先生が先週創立記念にちなんだメッセージをしてくださいましたけれども、この先週の8月というのは私たちにとって終戦記念の月であり、また私たちの教会にとっても1957年にボルゲ宣教師がこの鏡原において教会を建て、伝道の働きを始めてくださって64年という記念すべき月でありました。このような中で私たちは本当に世界に目を向け、悲惨な状況にある戦後の日本のあの悲惨な状況とも重なるような大変な混乱の中にあるアフガニスタンのことも覚えて、人々のためにお祈りしたいと思います。まだたくさんの日本人が残っているようです。何人残っているのかも発表がありません。また日本の大使館や、また日本の NPO、NGO、 さまざまな活動している人たちのために協力していたアフガニスタンの人たちが、タリバンの脅威の中に今もそこで生存しております。その人たちの無事のためにも、また無事な退避ができるように私たちは祈る必要があると思います。さあ、この3章の1節を見てみましょう。その前に2章の10節ですね。主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させたとあります。神様はヨナをもう一度あのイスラエルの地へと魚を通して運んでくださいました。今度は神様の御心に沿って、働かなければなりませんから、 帰りは船賃を払わずに魚に連れて帰ってもらうことができたわけですけども、その前に2章を読みますと、ヨナは魚のお腹の中で自分の周りに、首の周りに海藻が絡みつき、もうお腹はぬるぬるとして、もうどうも魚のお腹の中のようだ、もう自分の息が苦しい、もうこれは大変だって。でそこで彼は悔い改めます。そして神に叫び祈ります。そして神様の素晴らしさを賛美し、彼はそこで祈っています。2章の9節、しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします、救いは主のものです。もうこの状況の中でヨナは必死で神様に祈りました。この祈りを神は聞いてくださいました。私たちも主に背を向け、神様から心が離れてしまい、あるいは罪の道を歩み、さまざまな試練、困難に出くわすことがあります。そのような時、ぜひとも悔い改めましょう。心から憐れみ深い誠の神様の前に出て行って、このヨナのごとくにへり下って祈るんです。その時にこの神は祈りを聞いて助けてくださいます。ヨナの命もこの憐れみ深い神によって救われることができました。彼は自分の祈りが神に聞かれているという感触を得るまで祈りました。そして苦しい苦しいの祈りは感謝賛美の祈りへと変えられていったんです。でもまだヨナの心は狭いままでした。2章の8節、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てて去ります。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨て去ります、とこう語っています。ヨナの思いの中で、あの異教徒のアッシリア人たち、彼らは滅びればいいと、もう他の神々を信じている人たち、まことの神を知らない人たち、彼らは滅びるべきだと、それぐらいの気持ちでいたに違いありません。悔い改めているヨナでありましたけれども、まだその思いが残っていたようであります。3章1節、再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよ。なんと神様はこのヨナにもう一度チャンスを与えてくださっています。もう一度あのニネベに行って語りなさいと語ってくださってるんです。落ちこぼれのような預言者、もう素直でない従順でない預言者ヨナでありました。しかし神様は見捨てることなく、もう一度彼を用いようとされたのです。今日私たちは覚えたいと思います。私たちの信じている主は心の広い豊かな寛容なお方であります。この神様の広い心を神はヨナに教えようとして、ヨナを取り扱っておられるのです。この岐阜純福音教会に何度も来られてメッセージをしてくださった、今シンガポールに住んでらっしゃいますデイビッド・ワング先生という方がありますが、この方の教会の秘書の女性の方がある時車の免許を取ることになりました。自動車学校に行って、そして、車の免許を取るための練習をしていたわけですけども、いよいよ路上試験を受けるという前にですね、この教会の執事さんが、この試験を受けるんだったら運転練習を手伝ってあげるよと言ってですね、路上の練習に、連れ出してくださいました。そして、あなた運転しなさい、私隣に乗ってるからと言って、この女性が ちゃんと試験に合格できるようにですね、路上に出て特別運転練習をすることになったわけです。ところがこの女性はですね、こともあろうに、まだこれから免許を取る人でありますから十分慣れてませんので、どこかに車をぶつけてしまったんです。幸い大きな衝突ではなかったんですが、少し車がへこむような小さな事故でありました。もうこの女性はですね、ごめんなさい、車をもうへこましてしまいました。車をへこましただけでなく、彼女の心も大きくへこんでしまいました。皆さんだったらこの状況の中でどうされるでしょうか。皆さんの方の奥さんが、あるいは子供さんが運転練習していてですね、自分の大事な車をちょっとぶつけてしまったりしたらですね、もう変わろうって、こっちに座りなさい、どうしようもないって、私が運転するって、そういう方が多いんじゃないかと思うんですが、ところがこの執事さんはですね、そのぶつけた後、あなたが続いて運転しなさい、そしてまた帰っていきましょう、そう言ってもう一度チャンスをこの教会の秘書の方に与えたそうであります。それで彼女は無事に帰っていって、そしてあまり責められることなく帰って励まされてですね、そして無事に免許を取ることができたわけですけれども、なかなかこのもう一度チャンスをあげるということはできるようでできないことであります。しかし私たちの信じているお方は、このもう一度セカンドチャンスをですね、私たちに与えてくださり、私たちが立っていくことができるように助けてくださるお方であります。あのペテロもイエス様を三度知らないと言っていなんで、失敗をした人でありましたけれども、そのペテロにイエス様はもう一度ガリラヤ湖でのほとりで現れてください、彼を立ち直らせ、私の羊を飼いなさい、そう言って三度語ってくださり、もう一度ペテロが本来の使命に立ち返ることができるようにしてくださいました。この憐れみ深いお方のその取り扱いをヨナのうちに私たちは見ることができます。さあ、ヨナはこのチャンスを与えられてニネベに行きました。3章の3節から5節までお読みします。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪めぐるのに3日かかるほどの非常に大きな都であった。ヨナはその都に入ってまず1日分の道のりを歩き回って叫んだ。あと40日するとニネベは滅びる。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布をまとった。ヨナがニネベの町に行って、もう40日するとこの町は滅びる、神様の裁きがある、そう言って叫んで悔い改めを説いて回りました。するとニネベの町の人たちが悔い改め始めたんです。民だけではありません。6節を見ると、王様も王服を脱ぎ捨て荒布をまとい、灰の上に座って悔い改めたというんです。この町中の人たちが、国中の人たちが悔い改めて誠の神様に立ち返ったというんです。お時間のあるときにナホム書というのを読んでくださると、ニネベに対する神様の宣告が全体に書かれています。このナホム書の3章1節に、災いだ、流血の町、すべては偽りで略奪に満ち、強奪は止まない。3章1節、ナホム書の3章1節にそのように書かれています。流血の町だ、そして偽りで略奪に満ち、強奪は止まない、暴力のはびこっている、そのような流血の多い町、これがニネベの町でありました。 しかし人々は悔い改めたんです。ヨナはこのニネベのリバイバルのために用いられる預言者となりました。さあ、このヨナはそのような人々の姿を見て喜んだでしょうか。彼の心はなお狭かったんです。彼は喜ぶことはできませんでした。3章の10節、神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった。そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行われなかった。4章1節、ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。神様が裁きを思い直された、取りやめられた。それでヨナは怒りを禁じ得なかったのです。受け入れることができなかったのです。なんと心の狭いヨナの姿ではないでしょうか。でも私たちも気をつけないと、ヨナのようなところがあります。アメリカの少年少女向けの物語で、タンタンの冒険というのがありますが、その物語の一つの中で、科学者が小惑星が地球に接近してきて、このままでは地球は滅びるという予言をしました。もう大変なことになる。ところが実際はこの小惑星は地球の数百キロ先のところを通り抜けていって、何事も地球に起こらなかったんです。それとこの科学者はそれを喜んだでしょうか。地球の全人類が救われることができた、自分も救われたと言って喜んだでしょうか。彼は怒りを覚えたというのです。そんな心の狭さ、弱さが私たち人間にはあるのではないでしょうか。ヨナはさらに、この町がどうなるかなと、ニネベの人たちを見るために仮小屋を建てて、彼は高いところからこの町を見ていました。すると4章の6節、神である主は一本の灯籠も備えてヨナの上を覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの灯籠を非常に喜んだ。仮小屋を作って座って町の様子、人々の様子を見ていたこのヨナのところに、神様は奇跡的に灯籠を成長させ生えさせ、影を作ってくださったんです。おお、これはいい影だと言って彼は喜びました。太陽がギラギラと輝く中でも彼は涼しい思いをすることができたんです。7節、しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた。虫がその灯籠を噛んだので灯籠は枯れた。8節、太陽が昇った時神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は弱り果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。東からもう灼熱の太陽に照らされ、そして熱い風が吹いてきて、もう彼は消耗しきって、もう死んだ方がましだと、非常につらい思いをして、彼はもうイライラもしてたんでしょう。思い通りにことが運ばなかったですし、またせっかく影を作ってくれてた灯籠が枯れてしまって、もう歓喜を起こして神様に対しても苛立ってしまって、神様にも文句を言う、そういうヨナの姿を私たちはここに見ます。そのヨナに対して神様は仰せられました。9節、 すると神はヨナに言われた。この遠駒のためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。特に10節11節注目しましょう。お読みします。主は言われた。あなたは自分で労さず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの遠駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。アーメン。私たちの神様は恵み深い、憐れみ深いお方であります。あの異教徒、ニネベの人たちさえも憐れんでくださって、ヨナを使わし、悔い改めに導き、そして彼らを救ってくださったお方であります。私たちもこの狭い心を広げていただきましょう。私たちの心の狭さがどの程度なのか、心の広さがどの程度なのか、それがわかる一つのインデックスといいますか、その一つの指標というのは私たちの祈りであります。自分のことだけ、家族のことだけ、この程度の祈りであるならば、クリスチャンであろうがなかろうが、誰でもが祈っている祈りの範囲ではないかと思います。自分のこと、家族のこと。クリスチャンでなくても気にし、家族を愛し、自分を愛し、自分の仕事、自分の将来、自分の学業、いろいろなことのためによくわからない神様に対してでも人々は祈ったりしています。しかしクリスチャンは自分のこと、自分の家族、あるいは自分の教会、それをもう超えて町の人たち、岐阜県の人たち、日本の人たち、あるいは外国の人たちにさえも私たちは目を留め祈っていく、そういった広い視野を持って歩むように召されています。ぜひとも私たちの祈りが広げられるように、私たちの心が広げられるように主に祈ろうではありませんか。海外宣教のために岐阜市福音教会から宣教師が起こされますようにと長年祈ってきました。私が主任牧師の時にそのことは実現しませんでしたが、きっとこの岐阜市福音教会からも宣教師が起こされ、また海外に使わされる、そういう日が来ることを確信しています。たくさんの人たちが起こされていき、若者たちが起こされていき、祝福のもといとなることができることを確信しています。イスラエルの司会という、もう死音で満ちた湖があります。そこでは泳げない人でも浮かぶことは簡単にできる湖となっていますけれども、なぜ潮の海、潮の湖となっているかといいますと、上から水がヨルダン渓谷、ヨルダン川を通して流れてくるんですが、流れていっていないからです。水がせき止められているんです。そこでは生物が生きることはできません。しかしこの死海の北にあるガリラヤ湖においては、上から水が流れてきて、また死海へと水が流れていっています。水を受け、水を流す湖はたくさんの生き物がそこに生息することができます。たくさんの魚が住むことができます。私たちクリスチャンも、もし神様の恵みを受けて、それを人々と分かち合う、流すことのできる存在でないならば、命のないものになってしまいます。ぜひとも岐阜市福音教会の創立64年、またボルゲ先生ご家族がこの鏡原の地に送られて64年、その節目にあたって、神様がどのような心の持ち主であるかということをもう一度ご一緒に覚えようではありませんか。戦後まだ間もない、戦後12年、 日本全体が貧しい、まだ復興の途上にあった1957年でありました。そのような時にこの町に宣教師さんが送られてきました。またあの日本が米軍に占領された時、第二次世界大戦が終わった時、たくさんのアメリカ兵たちが、将校たちがこの日本にやってきました。日本はあちこち、大きな町は皆焼け野原になっていました。岐阜の町もそうでした。人々は貧しさの中、混乱の中にありました。感謝のことに、このような日本の状態を見た将校の人たち、また兵士の人たち、そのような人たちの中にクリスチャンの人たちも大勢ありました。その人々の心に、日本の宣教師になってもう一度来たい、そういう心を神様は起こしてくださったんです。私をキリストへと導いてくださったウィンロスという宣教師さんもその一人でした。私の広島の田舎のすぐ近くの三好市という町で開拓伝道をしてくださったスタンレー宣教師もそのような一人でありました。他にもたくさんの宣教師さんたちが戦後のこの日本にやってきて、困窮した状況、混乱した状況を見て、神様から宣教師としてこの日本に来て、まことの神が生きておられる、この日本を憐れんでくださっている、日本人の皆さんを愛しておられる、そのことを伝えたいという願いに満たされたのであります。私たち一人一人を今度は神様が用いたいと願ってらっしゃいます。この町にも、この岐阜県にもたくさんの外国人の人たちもいらっしゃいます。今はコロナ禍にありますから、以前のような形では伝道がしにくいかもしれません。しかし私たちは海外にも目を向けていこうではありませんか。祈ろうではありませんか。自分のこと、家族のことだけではない、この日本のために祈ろうではありませんか。新しい総理大臣のためにも祈っていこうではありませんか。政府のためにも祈っていこうではありませんか。コロナウイルス感染が収束するために祈っていこうではありませんか。アフガニスタンのためにも、香港のあの自由を奪われた状況の中において苦しんでいる人たちのためにも、教会のためにも、ミャンマーのためにも、私たちは覚えて祈っていこうではありませんか。本当に主がこの狭い心を広くしてくださるように願っていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、今日は狭い心の預言者ヨナというタイトルで兄弟姉妹と共に学んできましたけれども、どうぞ私たちの心を広げてくださって、私たちが自分のこと、家族のことだけでなく、他の人たちにも心を止めることができる広い心と広い視野を持つことができるように、どうぞ助けてください。どうぞこの日本のためにも祈ることができるクリスチャンであらしてください。また海外の人たちのためにも祈ることができるクリスチャンであらしてください。祈りの霊を私たち一人一人に注いでください。また私たちの敵と思えるような人たちのためにも、私たちの職場や近所付き合い、いろんなサークルの中でも学校でも、私たちにとって敵と思えるような人たちのためにも、祈ることのできる本物のクリスチャンとして歩むことができるように、どうぞ助けてください。ハレルヤ、このコロナ禍にあって続いて岐阜純福音教会のメンバーを、ご家族を、職場の人たちを、ご近所の人たち一人一人を守ってください。主イエスキリストのお名前によって、兄弟姉妹お一人お一人を祝福してお祈りいたします。アーメン。